さて、じゃあ軽い気味は政略結婚をしてしまうわけですけれども、どうしてもその軽い気味は大い気味のことが忘れられない。で、軽い気味としては中野気味っていうのが宇治に残ってますから、その中野気味が大い気味の当然妹なわけですから、まあ結局はその中野気味のことを気にしつつ都で暮らしている。そして一方、その仁王の宮の方はっていうと、仁王の宮の方で言われた通り夕霧の娘と結婚したものの、なんか香り気味がまだ宇治のこの中野君となんか関係があるような気がするなみたいな感じで、ライバル心を燃やしてしまって、で仁王の宮の方もかつて中野君とは関係を持ってますから、結局宇治に通って再び中野君の元に通ってしまって、でまあ中野君との間に子供ができるみたいなことになってしまって、香り君は言ってしまうと大い君という大好きな姉にまあ死なれてしまい、でまあ計略的にこう仁王の宮に中野君を襲わせてしまったことが裏目に出て、で中野君の方も仁王の宮に奪われてしまう、子供もできちゃった。でこうなると香り君とするとネクラですから、もう思い返すのは大い君のことばかりっていうことで、261ページにもあるように、死んでしまった大い君のことが忘れられないこの香り君は、大い君の人形を作ってもらって、で抱きしめたりとか、もう暗い性格まんまに生きてたんですね。でそれを聞いたその中野君が、実は姉の大い君に生き写しの妹浮船というのがいるんですよっていうふうに香り君に教えてくれるんですね。そうすると香り君は、え、そうなの、あのお姉ちゃんの大い君とそっくりだったら僕ぜひ会いたいから会わせてっていうふうに言ったもんですから、中野君が浮船を紹介するんですね。でそこで浮船を見たこの香り君は早速感動して結婚を申し込むわけですけれども、田舎育ちの浮船としてはいきなり香り君から結婚を申し込まれて恐縮するばかり。そして現れたるはまた仁王の宮なんですよね。もう中野君を手に入れ、そしてね、あの夕霧の娘とすら結婚してるわけですから、今さらいいじゃん仁王の宮とか思うんですけども、ライバルの香り君が結局大い君の代わりに浮船という女性を紹介され、でアタックモードに入っているのを知った仁王の宮は、これは僕も行かねばということで浮船に強引に迫ります。でそうなると当然のように仁王の宮対香り君は仁王の宮の勝ちって感じになりますから、その浮船のところにひたすら迫っていくうちに、浮船はどちらかというと仁王の宮に惹かれていくようになります。でそうすると香り君の方としては、もうここで負けるわけにはいかんということで、必死でその仁王の宮に見つけられないように隠れ家にまで住まわせるんですね、浮船を。ですから宇治の隠れ家をこうわざわざ用意して、でそこに浮船をかくまって、で仁王の宮にこう悟られないようにしながら、香り君は浮船とイチャイチャしてたんですが、当然のように仁王の宮のそのスパイ能力は大したものですから、隠れていたその場所を突き止め、そしてまたまた結局は強引に浮船を自分のものにしてしまう、まあ、このあたり中野君もそれから浮船も仁王の宮の強引さにどちらも押し負けてしまったっていうことなんですね。でまあ香君の方は、僕の隠れ家に浮船ちゃんかくまったから仁王の宮もわかんねえだろうなんて思ってるわけですけども、残念ながら仁王の宮は完全に突き止めてまして、で結局は仁王の宮は浮船と、まあ、関係を結んでしまうんですね。でそうなると浮船とすると、まあ、香り君の真面目さもわからなくはないし、今隠れ家に住んでいる、ところがその隠れ家に住んでいるところに仁王の宮がやってきて私を強引にね犯してしまう、もうこうなってくると三角関係でいつバレるかわからないという状況の中で、もうどうしても不倫関係になるわけですから、いつバレるかヒヤヒヤしていたら当然のようにバレます。で香り君にバレてしまって、ついに三角関係が破綻する時が来る。つまり浮船はもう生きていても仕方がない、で香り君、仁王の宮どちらを選べって言われても私には選べないわっていうことで、宇治の川に身を投げてしまうんですよね。さあ浮船が宇治の川に身を投げましたっていうことで、その隠れ川も大騒動、そして香り君も仁王の宮ももう浮船が死んでしまったと思ってしまって、で後悔しきりっていうことになるんですね。ところが実は本当は浮船は死んでないんですね。で助けられているんですね。これは実は浮船が死んでもう1年も経ったというふうに 思われていたその時に、比叡山の麓の与川の僧図という人がいまして、で浮船がちょうどその受水自殺を図っていたその時に、直前にギリギリでこう水に入る前にこう気を失って倒れてしまうんですね。それを与川の僧図が発見し、そして自分のもとにかくまっていたっていうことが、浮船が死んだと思われて一周期が過ぎた頃にわかるんですね。でそれを聞いた薫君は、そうか生きてたのかよかったということで、その与川の僧図のもとに必死で訪ねていくわけですけれども、薫君と浮船とは、まあ、当然浮船的には会いたくないわけですから、まあ、浮船はもう出家しておりますと。で僧図としてはちょっと会わすわけには参りませんっていうふうに言って、結局のところ手紙をその僧図に託すわけですけれども、その手紙を読んだ浮船は懐かしさがこみ上げ、動揺もし会いたいなとは思うわけですけども、まあ僧図の計らいで手紙はもらったものの、私は会うわけには参りませんということで、あえて断るというよりは、お人違いでしょう、私は浮船というものではありませんというふうに言ってもらって、で結局は薫君からの手紙に対しての返事は一切しないまま、あの出家の道を貫くという形を取るんですね。まあ、ですからこの浮船と、それから薫君、それから二王宮との関係というのは、間に大井君とか中野君、それからそれぞれ薫君と二王宮には奥さんがね、途中でできますから、そのあたりの人物関係も含めて複雑な上に、まあ、今言った浮船が途中から入ってきたりとかしますので、なかなかちょっと面倒くさいところではあるわけですけれども、まあ、特にこの宇治十条は上位大学、まあ、言ってしまうと源氏物語のメインのところはもう出し尽くされてしまって、もう人物関係もみんな知っているというところがありますので、上位大学においてはこの宇治十条のところがよく出るというところになりますから、第3部の人物関係図も含めてもう一度丁寧に見直しておいてくださいね。